ございますけれども、聖霊様が先頭に立って祈りを導きされますから、ありがとうございます。聖霊様、聖霊なる御神様、聖霊なる御神様、何卒何卒何卒、今日も先頭に立って私の祈りを取りなし、導き励まして、どうか御心にかなったあなたに喜ばれる祈りを心よくまで下げるという気分に、聖霊様の御取りなし、御働き、御助けを切に切に切に声に願い立てまつります。きっと聖霊様がそのように働いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝します。はい、昨晩遅くまで皆さん祈ってくださって本当に感謝いたします。今日もこうして朝早くですね、一緒に祈ることができて本当に感謝でございます。でいよいよですね、このペンテコステの日を迎える前の祈りも中盤に差し掛かっております。とても大事な時期に迫っております。本当に私も今日もですね、聖霊様を求めて熱く熱く熱く祈りたいと願っております。でということで、この出現記録2章の1節から4節までの聖霊降臨ペンテコステの記事を読んでおりますけれども、昨日はですね、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼が座っていた家中に響いたと書いてありますね。でこの聖霊降臨が起こった時に最初に現れた、外側の印ですね、は何かというと風であったというんですね。この風というのはこのプノエというギリシャ語で、このありまして、プノエというのは風とも言いますし息とも言いますね。息とも訳されています。でこれ神様が息なんですね。ですから話しましたように、話しましたように創世記の2章においてですね、人間が作られた時の記事が載せられております。人間は土の塵で作られた、ですから死んだら仮装した土になるんですね、はい、土で作られた。でそれに鼻から息を吹き込んで人間は生きたものとなった。神様の息が吹き込められて人間は生きたものとなるんだというと、すなわちこのペンテコステスな、いわゆる創世記の2章に続きて、結局これは第二の人類創造と言いましょうかですね。神様がその時はアダムだけだったんですけど、全人類に対してわーっと神様が命の影響を含まれたですね。全人類生きているものに対してですね、信仰を持って受けるものはそれを受けることができる、そういうもうですね、ものすごい時だったんですね。このペンテコステスな、神様があの人類を作られた、人間を作られた時に息を吹き込んできたものだった。しかし人間は罪を犯すためにそのパイプが詰まってですね、息がこの通わなくなって、人間は霊的に死んだ状態だったわけですね。本当私もいつも申し上げるんですけど、もう全く我が家は死んだ状態でありまして、この父も大酒飲みのお酒飲みでですね、医者の私のおじいちゃんは大きな病院の医者だったんですけど、その息子はもうとんでもない息子でありまして、そしてもう お酒ばっかりですね。私は思い出すんですよ。私は小さい頃からですね、母があんたたち大きくなってからお酒飲んだらいかんけん、もう全然まだ何のことかわからない時から母が言ったということは、母も相当父の酒には苦しめられたみたいですね。酒飲んで女遊びをしてですね、もうお金はお父さんからもらった大きなお金があったもんですからですね、遊びまくってですね、本当もうそれこそ堕落の祭典さんを言ったような地でした。まあそういう中で子供が4人生まれたんですけど、もう戦後ですね、貧しい本当生活、まあ、戦後の生活をですね、私は終えておりますけどですね、いつも言うんですけど、ですね、いつも皆さんからですね、いただくものの中にバナナがあるんですよね。バナナといったら今はそんなに特別にですね、この貴重品というか高いものではないんですよね。まあけれども、もうですね、戦後の何も大事ないバナナなんて、それこそですね、もう貴重品中の貴重品でですね、私なんかは生涯口に入らないだろうと思っていたような状況でした。私が 小学校2年生だったでしょうかね、1年生だったでしょうかね、このですね、この給食があってですね、給食で初めてアメリカからいただいたんでしょうね、おいしいコーヒーみたいな、もう甘いですね、とってもおいしい、このものをいただいたんですよ。うわー、こんなおいしいものあるとですね、もうそれこそですね、もう戦後日本はもう本当貧しかったんですね。そういうですね、中でもう父がおりませんから、私の家も貧しくて貧しくて、父が死んで、そういう中で4人の子供を母は苦労して育てまして、私は本当は母に対しては心から感謝してるんですね。本当苦労して苦労して育ててくれて本当感謝しておりますけど、まあ、しかしですね、この父はもうそんなふうな形で、とんでもない、状況で昭和22年でしょうかね、この結核で死んで、もう今で言えばがんですね、一番ひどい病気で死んでしまいました。そしてもうですね、我が家は貧しい、貧乏のどん底に落とされて、とっても苦しい生活でした。まあ、それから兄も高校を卒業してから大学に行けないで銀行に就職していい仕事をやってたんですけども、しかしやっぱり誘惑に負けてですね、銀行で使い込み事件を起こして、この辞めなければいけなかった。私の姉もとってもいい仕事をしてたんですね。学校を出て、日赤の看護学校を出て、大学の先生と結婚して、いい出発をしたと思ったんですけど、やっぱり神様を知らないでですね、自由な生活をしたんでしょうね。旦那とうまくいかないで、旦那は山に登って死んでしまいました。でまた子供たち2人とも最終的にはですね、うまくいかないで捨てられて、本当姉は死んだの次を8ヶ月ぐらい自分の家で死んでて、死を発見されたのは8ヶ月ぐらいです。まあ、本当悲惨な、兄も姉も、まあ、父もですね、神様を知らないで、まあ、本当もう悲惨な死を遂げたんですね。まあ、しかしおかげさまで私は、まあ、本当おかげさまでですね、この高校3年から大学1年に受けて教会に行くようになり、そこでイエス様に出会い、そして聖霊に満たされて、イエス様を本当深く知って献身をして、今日まで70年近く歩かされてまいりました。本当よかったな。もうそして母を通して、私を通して母も救いに導かれ、弟もですね、精神病を26年間16歳15歳でしょうかね、からかかって40歳まで入院退院、うわもうどうなるのかと思ったんですけど、神様の恵みによってですね、こう弟が良き結婚を知るから、日高のり先生の声で、はい、でこの結婚を機会に彼のですね、精神病が良くなって、すっかり良くなりまして、今は本当にその子供が武田真一は私の甥っ子ですけれども、はい、今謹慎して主の御用をしておりますし、その親として必死必死でですね、今聖の教会のために働いていますよね。すっかり元気になってますね。いや本当にイエス様を知らなかった、もうろくなことはない、命の息を失った人間がですね、どんなに悲惨なですね、こう生を生きなければならなかったということを親の記録でも覚えるわけですけれども、まあ、そういうふうに私たちは神様から命の息を吹き入れられて生きたものとなった、生きたものとならなきゃいけないんですけど、その命の息が罪のために遮断されておるものですから、それをイエス様が十字架に勝って、十字架に勝ってですね、その石を取り除きつかってバーッと私たちですね、あの創世記に書いてあるように土で作った人間に命の息を吹き込んでもらって、そして私たちが生き返って、本当に、ああよかったな、私もイエス様を知ったおかげでこの命の息をいただいてですね、生きるものとされているということを、つくづくですね、我が家の歴史を考えながらも、いや本当命の息を吹き込まれてイエス様を知るものとなってよかったなと思っている次第です。そして第2番目の印ですね、そして炎のような舌が 別れは別れにある炎ですね、わーっと熱い熱い炎のようなものが現れて、このそれが人々にとどまった。すると一度は聖霊に満たされたと書いてますね。炎のようなものが火ですね、火が下ってきたというんですね。ですから水曜日の祈祷会の時に最後にいつも純正先生が聖霊自慢の祈祷をですね、指導される時に導かれる時に燃える御霊を一回賛美してしようと言っていないですね。燃える御霊よ、ここに行きたいですね。そうです、燃える御霊、それこそ聖霊が火、燃える炎と表現されているわけですね。そこは非常に深い意味がありましてですね、で聖霊はですね、息であり、そして炎である、火であるというのがこのペンテコステの日に現れた聖霊の現象として、まあ、こういう2つのことが表現されているわけです。で、先ほど皆さんと一緒にルカによる福音書の12章を読みましたけれども、私は来たのは地上に火を投ずるためである、その火がすでに燃えていたのとどんな願っていることか、私は火を投じるために来たんだよとおっしゃったんですね。でそしてその後にですね、この私が火を投じるために来たんだけれども、私が地上に平和をもたらすために来たと思っているけれども、そうじゃない、分裂だと。それどういうことかと言いますとね、この聖霊様というのはこのいわゆる外側をですね、この撫で回してよしよしというそのものじゃなくて、内側まで入ってですね、本当に内側をこの清めてくださる方ですから、いつもお話するんですけど、我々の森でリバイバルが起きた時に、その中の何人かですね、この青年たちが献身したんですが、その中の一人が牧野先生でした。牧野先生はお父さんは東大出身のものすごくできる小学校の校長先生で、お母さんも小学校の先生だったんですね。でそういう中で先生もですね、この主義に導かれて、この奥本大学を出て、この高校の教員になって、この福岡県の奥本県の高校を転々として、国語の教員として、この働いておられたんですね。でその時代に人吉バプテスト教会で、この主義にクリスチャンになって、で、やがて山鹿高校に、転任されましたので、この山鹿から一番近いバプテスト教会といえば熊本バプテスト教会ですから、熊本教会においでになるようになったわけです。でそこでリバイバルが起きて聖霊の火が下ったんですね。で私もその中の一人ですけど、その中の一人のですね、牧野先生だった。牧野先生は聖霊の火を受けてですね、で本当にもう熱い熱い救いの恵みとその救いを伝えたいという情熱が湧き上がったんですけど、公立高校の先生ですから福音を語ることは許されないんですよね、はい、ですから語りたいけれども、そしていっぱい伝えたい生徒たちがいるんだけれども、本当にですね、福音を語って救ってあげたいと思うんだけどできない。それで先生は自分も高校の先生辞めて、そして、ね、福音を語るものになりたいという熱い思いが湧いて、ついに先生は決心してですね、でこの高校の教員を辞めて聖蘭学院の進学部に行って牧師になる決心を習ったんですね。でそれを親に言ったらですね、もうびっくりしてですね、お前は何記録打ったのかって言ってですね、とんでもない、そんなのダメだって、野草坊主になるなんてとんでもないって言ってですね、えらく言われてですね、しかし実際は牧野先生がこの教会に来た最初の本当の原因はですね、この親たちの間に問題があったんですね。小さい頃ですね、このお母さんとこの旦那のお母さん、姑ですね、嫁姑の関係がうまくいかなくてですね、でそのお母さんは学校の先生ですから、授業に仕事に行ってる間に、でこの姑さんがですね、そのお嫁さんに対する恨みを晴らすためにですね、このその子供である孫であるですよ、牧野先生をいじめてですね、そしてある時、ですね、この昔は井戸があったでしょ、 非常に逆さにつぶしてですね、でもう泣き狂って怖いって言って、そういうことをおばあちゃんがですね、自分のお嫁さんに対するこの恨みからですね、憎しみからそういうことをされて、もう先生深い傷を受けておりましてですね、本当に、まあ、そういうことが一つは原因で、この人吉マプテス教会に行って救いに預かったんだと思いますけれども、深い傷があったんですね。まあ、しかし先生はしかし救われて喜んで、そしてこの福音を伝えたいという思いで、そしてですね、いよいよ検証された、それこそ火が投じられてですね、でもうそれこそ分裂しちゃった、出れ出れって、もう家におるなって言って、そして八十教なんか絶対ダメだと言って、先生を追い出してですね、そして先生はそれこそ山口高校の講義をやめて西南に行って、それから私と同じようにですね、開拓伝道に出会いまして、東京で開拓者、ゆり子さんはその頃ですね、はい、東京に、この幼稚園の先生になるための勉強のために行っております。そこで先生のおられた東京の教会でお世話になったんですね。今私が毎月1回清崎さんというですね、宇都にいらっしゃるんですけど行ってます。その方はそのこのゆり子さんがそこの、幼稚園の先生を養成する学校で出会った、もうそれこそもう昔の友達なんですね、はい。まあ、そういうことでそこに行ってたんですけども、先生方は開拓伝道の私の代で借家を借りてですね、でしかも一軒じゃなくて、この2階建てのですね、それこそあのアパートの一角を借りてですね、でそこで、教会をやろうということでやってたわけです。ですから2部屋しかないんですよね。で1部屋は自分たち夫婦が住んでですね、一部屋は子供たちがですね、住むということで、そして、まあ、集会の時は二つを一つにして、そこで集会するという、まあ、本当にもうギリギリの、もう私の開拓でしたから、もう本当によくわかるんですけど、もう本当に先生も元高校生ですから、いろいろと生活できてたんですよね。けれども、やめて献身して開拓をしたら、もう極貧の中を歩くようにして、先生も開拓されたんですね。ところがですね、このやがて、この牧野先生のお父さんお母さん、出て行けと言ったお父さんお母さんでしたけれども、だんだん年を取られて、他の兄弟たちは、まあ、みんな頭いい家族だから東大で出たし立派な就職してるけど、あの口の悪いおばあさんをうちに迎えた、うちは家庭が成り立たんと言ってね、他の兄弟誰もお父さんお母さんを、晩年のお父さんお母さんを受け付けなかったんですね。まあ、けれどもどうせこのですね、牧野先生は立派なことですから、うちで引き取ろうと言って、本当二人屋しかない、その貧しいですね、そこにお父さんお母さんを引き取って、お父さんお母さんに一部屋、家族は一部屋ということで、そういう形でお父さんお母さんの面倒を見るようになったんですね。かつて出てけキリスト坊主になるとどういうことだと言ってね、偉く叱り勝ったお父さんお母さんでしたけれども、そこにですね、この一緒に生活を、晩年ですね、お父さんお母さんを迎えて生活するようになった時にですね、奥さんはルミエさんという立派なクリスチャンでした。いや、私は若い時の青年会の同級生で、そのルミエさんがそれこそお父さんお母さんに対して心底喜んで使えたんですね。他の兄弟たちは、あのばあさんが来たらもう、うちは成り立たなくて、そう嫌がってたのに喜んで迎えて、本当に心底を使えたんですね。でやっぱりですね、この お母さんがね、うわさすがだね、お前たちのキリスト教というのは本門廃止ですね、本当こんなに俺たちを真実にしてくれてありがたいって、お母さんが泣きながらね、俺もね、あんたたち信じてる様を信じる、これが本物だってですね、お母さんがすっかり変わってですね、それこそかつてはですね、剣が投じられてですね、本当に救うためのですね、結局まあですね、この夫婦で仲良くそこではそうだったけれども、しかし仲は本当の意味じゃですね、この夫婦としての成り立ちなかったんですね。そこで神様がそれこそ なしを通して、そして先生を献身させて、そしてやがて、このです、ね、晩年のご両親を迎えて、そして本当にキリストの愛で使えたお母さんがびっくりして、本当にありがとう、お前たちのキリスト教を本物にしてですね、俺もそのキリスト教になるしですね、お母さんがですね、洗礼を受けてクリスチャンになったんです。そしたらお父さんもそれを見てて、俺もやっぱりお前たちの教えが正しい、俺もクリスチャンになるしですね、お父さんお母さんとも救われてクリスチャンになったんですね。ということはどういうことが言いたいかと申しますと、私は火を地上に投じるためにいた、先生の中に火が投じられた、そうした分裂が起こったんですね。まあ、しかしそれは結局は本当はですね、それこそお孫さんをですね、このそんないじめをするような怖いですね、壊れた人間関係の中で、なんとかかんとか外側だけはつながってましたけれど、本当の意味でですね、この家族として制しなかった、そこをですね、聖霊が下って、そして分裂を、というのは本当に救うために神様は分裂を与えたんですね。ですからここに私は火を通ずるために来た、それこそ火が通じられて、一度は分裂のようだったけど、すっかりご両親とも悔い改めてですね、そしてイエス様を信じますと言ってね、そして最後に一般に天国に行かれたんです。その姿を見たら、わあ聖書で本当だなと思ってですね、でこの火というのはですね、これこそこいろんなこの内容があるんですよ。火というのは一言で言えば力でしょ。で、まあですね、いつもそれ私も車に乗ってるんですけど、なんで乗ってるかというと、ガソリンを燃やして走る、ガソリンがあったら走る、ガソリンが燃えるわけですね。飛行機もそうです。飛行機の燃料は全部それこそ火が燃えて、力、火は力なんですね。ですから、このそれこそですね、火はそれこそ聖霊によってどういう力が与えるかといえば、まずですね、何といっても伝道の火ですね。今日のところで聖霊を下ったら、みんなが突然ですね、異言を語り出して、その異言というのもいろんな国の言葉、異言には2種類あるんです。一つはですね、もう例えば私がフランス語もロシア語も語れないんですけど、私がフランス語やロシア語を聖霊みたいに語ればですね、これ異言なんですね。でこの私がアメリカに目を通って韓国によく行くようになってから、韓国の教会で起こったリバイバルについて証しを聞きました。それによりますとね、このもう遅かったんだよ、リバイバルが起きてね。そしてね、英語を全然知らんものがね、英語をベラベラ語り出す、うわすごいねって言ってですね、英語は聞けば分かる人が多いからですね。それで今日冗談ですけど、もう学校の英語の授業をやめてから教会に来て聖霊充満を受けようか、そうしたら英語を話せるけんってですね、英語を話そうと言って異言で祈ったことがあるという話でしたけど、これを読んでみたらですね、聖霊下って、そして異言で語ったら、それがいろんなそこに集まってる、もう10カ国くらいでしょうね、いろんなパルチア、メディア、エラム、人をですね、メソポタミア、ユダヤ、コメルケ、いっぱい。ですが、その人たちがみんなですね、自分たちの言葉でイエス様のことについて語れるのを聞いた。全然そういう言葉を知らないのですね。聖霊に満たされた、バーッと語り出したら、みんなそこにいる、それぞれの国の言葉でイエス様の十字架、復活について、救いについて、みんな語り始めた。しかもびっくりしてですね、彼らが私たちの言葉でですね、神の偉大な働きを語っているのを聞こうとは思いましたが、びっくりしたって言ってですね、で聞く聖霊が下って、それこそ異言ですね、これいわゆるこの地上のある言葉異言。もう一つはですね、異言というのは我々がこの祈りますけど、異言で祈ると意味がわからないんですね。でも異言は解けば解くことができるんですよ。ゆりこさんなんかたまものありますからですね、 もし皆さんが自分の威厳を解いてほしいと思ったら、頼んでみたんです。分かるんですよ、あの威厳、ああ何と言ってるんですね。そういういわゆるこの地上の言葉ではない、そういう霊の言葉、神様との交わりの中で霊の言葉、そしてまた伝道するためにいろんな言葉を語る、いわゆるこの地上の言語を語るという、これ二種類あるんですけど、まあその聖霊が降った時にバーッといっぱい来る人たちのことを語り出したというんですね。ですからやっぱりこの火を投じるために来たという時に、何と言ってもこの力ですけれども、イエス様がですね、この主言福音の最初におっしゃいましたよね。あなた方に聖霊が降らうとき、あなた方は力を受けてエルサレム、さらにユダヤとも地の果てにまで私の証人となる、証人となるよ。聖霊様の働きは私に神の言葉を語る力をくださる。聖霊様は私たちに御言葉を語る力をくださる。本当そうですよね。ですからこの今ですね、このカザフさんに言ってるんですけどですね、ヒョン先生、すなわち今ですね、このヒョン先生言わないんですけど、イーストンの先生って言うんですけど、まあ、結局偽名ですけども、はい、先生が日本に私の教会に来られたのは、まあ、韓国で燃えてる聖霊を受けてですね、日本の魂を救いたいという、その一心で私たちの教会まで来たって、本当尊い働きをする。そして10年間は中国に行って働き、今はカザフさんでですね、いい立派な働きをする。いや聖霊充満の歌ですけど、まあですね、カザフさんであれ、あとは来てみたら分かりますけど、日本の選挙者全然いたりいないですよ。はい、私もこのエジプトに行ったんですけど、もう全然日本からの選挙者いない。けれども韓国からはいろんな宣教師が世界の各地に散らされておりますね、福音を伝えてるんですよね。これはやっぱり韓国の教会が聖霊充満の恵みを受けていますから、福音を伝えたいというそういう強い欲望がありますからですね、本当にその聖霊に満たされて世界各地に散っているわけですね。ここに書いてあるように、聖霊が降る時、あなた方は私の証人となる。そうです、聖霊が火として下って、火が下って聖霊が下ると証人となると言ってですね、はい、その通りなんです。ですから いつも飯池先生を応援してたから、いつもですね、最後はもう燃えるみたいです、これ小夜断見してですね、もう命を受けて祈ろうって言ってですね、もう必死で、まだそれぐらいでいかんって、うわーっとですね、でこう火を受けて、この伝道の戦いに立ち上がったようなことでしたですね。ですからまず何と言っても聖霊は宣教をですね、地の果てにまで私の証人となるわけで、こう聖霊を受けたら地の果てにまで証人となっていく。韓国の教会は聖霊自慢の教会ですから、いっぱいあちこちに出てきてますよ。日本の我々バプテスト連盟でもですね、あちらこちらにですね、あの大きな教会でも韓国の宣教師がやってます。例えば九州では長崎のバプテスト教会ですね、長崎の教会は連盟の教会でも大きい教会です、はい、そこも今韓国の先生がこの十数年やってますよね。あちらこちらにも、韓国のがやってきた宣教師が、日本の今のバプテスト教会は310ぐらいあるんですけど、その4分の1くらいは空き家なんですね、牧師がいない。ですからこの前ヤコ先生がこの前日曜日は小倉バプテスト教会に行かれたんですね。で小倉教会、昔私は関係がありまして何回行った、その時は5、60名いたんですけどね、今は15、6、7名みたいですね。すっかり衰退しておりまして、ね、結局伝道力がないんですよね。伝えたい、どうしてもイエス様と伝えたい、これはですね、聖霊が炎となって下ってきたら、それこそ世の地の果てにまで福音を宣教する力が与えられるから、そうです、何と言っても炎となって下ってきた、炎となって火ですからね、火というのは力ですよ、ですね、 ですから、そういう伝道の力が混ざってあります。で、2番目にこの力というのは、これは祈りの力です。祈祷力ですね。いや、本当ですね、日本の教会は残念ながらこの祈祷力にもう聖霊の力がなくて、祈祷力がないんですよね。本当寂しい限りです。いや、もう私の母教会もリバイバルが起こる前は礼拝には100人ぐらい来る、祈祷会には4名か5名ですね、もう代表になる羊さんたちとちょっとだけ、もう全然祈りがないんですね。まあ、けれども韓国の教会行ってみると分かりますけど、もう蒼天祈祷会はない教会なんかないんですよ。どこでも大きい教会でも、大きいところは蒼天でも万人集まってるんですよ。何千人、何百人ですね。本当にですね、このもうすっごく燃えてます。もうですね、祈りの火が燃えてるんですよね。で、この私は大事な聖霊様の賜物として火が下った時に受ける祈りの火をですね、祈りの力を教会が受けていかなければならない。主よ、どうぞどうぞ日本の教会に祈りの力である聖霊を注いでください。もう熱く熱く祈りたいです。そして日本の教会がみんな立ち上がって祈っていくですね。もう本当に野口先生の息子さんの野口千葉先生、また亡くなった加納さんのご夫妻のですね、この働きによって10年間玉川教会の牧師をしていただいたんですね。で、そこにお世話したのはですね、私の進学校時代の同級生の大谷忠信君と忠信君ですね。大谷先生というのは大井教会、今でも連盟で一番大きい教会です。その大井教会の大谷健二という先生の次男坊だったんですね。で、私と進学校一緒だったんですけどですね、この野口ひまわ先生がアメリカの進学校を卒業して帰ってきて日本で働くときに、自分は東京の副主任で働きたいということで、私は東京主任の教会知らないからどうしようかと思ってて、大谷君と相談したら俺がお世話するって言ってですね、彼がひまわ先生を引き取って1年半徹底的にですね、霊的に訓練して、そしてもうようやくお前は牧師になる準備ができた、俺が世話すると言って自分が行かって牧師をしていた玉川教会に先生が紹介してくれて、そこで牧師として始まったんですね。で、その人も言うように、その肥満先生の就任式の時に、この玉川教会は根っこから下ってます、腐ってます。根っこから腐ってるって。でもそんなふうな祝辞ですよ。そういう祝辞で私が就任のメッセージしたんですけど、その当時はですね、12名、13名の礼拝主席でした。で、そのですね、総会主役の資料を見るとですね、右肩下がりに、そういうこと、右肩上がりならいいけど、下がりにですね、どんどんアメリカさんからお金もらって、街道を建てて、そしてアメリカさんの働きでたくさんの人が来たんだけど、かつては20人、30人ぐらいいたんですね。ところがもう牧師が変わるたびごとにだんだんだんだんだんだんだん、そしてもう13、4名のところまで来ておりまして、もう教会は潰れる寸前のところまで来ておりました。それで結局そこに日間先生ご夫妻が就任してあって、それで10年間本当に必死で祈りさがってくださったんですね。で、そのおかげさまでですね、やっぱ聖霊様の働きが起こってですね、もう13、4名の教会、今は60名、70名集まってるんですよ。献金は300万ぐらいで、ね、会計も日曜日来ないから、もう先生たちの給料を払う者も誰もいない、もう本当、惨憺たる教会でありましてね、もう教会とは言えないような教会、そこに島田先生がお世話行って、本当、ほとんどもう、プロもなっても何もない状況から、必死で祈って、伝道して、伝道祈っているんですよ。そして教会を立ち上げ、やがて祈りの中で教会がだんだん燃えてきてですね、まあ、そういう中から今のですね、佐久間子先生が献身をしてですね、はい、佐久間子先生もですね、このそこに一番中心人物のお方の娘さんなんですよね、はい、でその先生が献身してもらって、そして聖霊を受けてですね、そ そして本当に、神学校に行く時も相談があって、聖堂どこに行きましょうか、ペンテコステ教会の神学校に行きましょうか、行かったらいいか、我々はバプテスト教会だから、バプテスト教会の神学校に行かないか、どこに行きますか、西南はつまらん、だから東京バプテスト神学校に行きなさいってですね、東京バプテスト神学校に行って、先生はそこに赴任なさって、もうですね、かれこれ10年近くになるでしょうか。まあ、経営も本当に試練が多くてですね、最初は先生が乳がんになれと、うわ乳がんを取った、そしたら走行したこのリウマチになって歩けなくなった、牧師館は2階なんですよね、で、下が礼拝堂ですよね、ふわーと本当大変な状況、それも大変なのにですね、ご主人がですね本当に真正面からですね、この反対された、俺はもう牧師の嫌いだって全然協力しないで、そっとそっぽ向いて、そういう中で先生は、まあ、とにかく祈って祈って祈ってですね、でついにですね4年ぐらいした時に聖霊が下って、そして先生ははっきり髪の声を聞いて、あなたは私は嫌っとおっしゃって、でそこから瞬間スッと立ち上がってスタッと歩いていく、もう本当に癒されてですね、でやがてご主人さんもすっかりひっくり返ってですね、今はもう心から必死でですね、この先生を助けるように今はもう代理バイバルをしてるんですよね。まあ、しかし考えてみてもやっぱりですね、これはこの野口島先生ご夫妻の熱い熱い祈りですね、祈りの結果として聖霊様がこの働いてくださって、本当に聖霊が下る時に、この聖霊が下る時に炎のようが本当に、ね、必死で必死で祈ってくださって、こうして今リバイバルをしております。日本の教会にどれぐらい玉川教会のように衰えている小倉教会でも活字5、60メートルに今16、7、8メートル、うわーどうしよう、でも本当にですね、この教会に聖霊が下るならば小倉教会ももう一度立ち上がって伝道して祈ってですね、本当にこう聖霊様というのは祈りの賜物です。聖霊が下ると祈るなと言っても祈りたくなるんですよね。私もいつも申し上げますように、もう青年時代に聖霊の恵みを受けましたから、もう祈りたくて祈りたくて仕方がない、ある時にはですね、この石上山という山に登って日高典先生が東京の伝道に行かれたから、先生の伝道が成功するように青年会に乗ろうと言って、青年会長を連れて20名いたでしょうかね、結構いたんですよ、連れて山で徹夜祈祷をした、山でそうしたらですね、その上の山の上で祈っていた声が下にある住宅地に届いてですね、そしてフレームがついて、それで真夜中にですね、この警察が登ってきて、おい助けに来たのってですね、びっくりして、お父さんお母さん助けてくださいって誰か祈っているという声が聞こえたから助けに、びっくりして、いや私たち実は祈ってたんです、人探しもいい加減せよって言ってですね、怒られて、私は責任者ですから翌日は交番に行ってですね、調書を取られてですね、でそれがあと朝日新聞のある段に載ってですね、いや、まあ、まあ簡単に言うと、まあ、それぐらい祈りたかったわけですね。祈りが火が燃えておりまして、一瞬もう祈れと言われても祈りたく人間はないけれども、聖霊様がお下りくださるとですね、もう本当に祈りたくて仕方がないようになるんですね。本当ですね、どうかどうかどうかこの教会をもう一度すごい時間が起きてですね、もうみんながもう祈りたくて仕方がないというですね、もう大祈祷祈りのリバイバルが起こるように本当に祈らせておりません。このですね、聖霊の日が下った時にもうあっという間に威厳でバーッと祈り始めてるんですね。そしてまた福音を語って出て行って、どうぞ今までは恐れて語れなかったペテロでも要所を読んでみると、みんなですね、自分たちを迫害する人たちがいるのから大胆に語ってくれてですね、恐れなかった、もう恐れないで語る力が与えられ、またですね祈る力が与えられて恵みを受けることができた。ですから ぜひですね、聖霊様、本当にですね、炎のように下ったと書いてありますけど、どうかどうか炎のように聖霊様、お下りくださいと、私は切に祈りたいんです。本当にですね、火は、その伝道の火であり、祈りの火です。また、もう今日は時間がないので語りませんけど、愛の日です。愛の日です。聖霊は愛の日です。また聖霊は清めの日です。またですね、聖霊は勝利の日です。また聖霊は真理の日です。ですね、このように聖霊様が下るときに、本当に私たちを清めて、神の器として、本当に愛の器として用いてください、ね。どうかどうか、主は、ね、いよいよ今年もペンテコステに向かって、毎日毎日祈り進めておりますけど、我々の中に愛する家族の全員に聖霊様が働いて、この祈りの日が、愛の日が、真理の日が、福音伝道の日が我々の中に燃え上がるように、この日が下って我々をそのように作り変えていただきたいと思います。書いてありますようにですね、炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人にとどまった、すると一度は聖霊にされたとか、どうか聖霊様、火として下ってくださって我々を満たしてください。で、聖霊の火に満たされて伝道して祈って愛して本当に仕えていくことができるように、主を我々を証し人として立ててください。この言葉がそれこそその通り成就するように今日も祈りたいと思います。聖霊の火を私たちに注いでください。祈りたいと思います。それではヤコブ先生、人を祈っていただいて、ご一緒に御言葉によって祈りたいと思います。
天のお父様、感謝いたします。今日も朝5時からの祈りを開いてください。このように祈りの勇者ともに、これから聖霊の恵みを求めて祈ることができることを心から感謝いたします。ペンテコステに向けて、本当に今大事な備えの時を過ごしております。今日も聖霊様の素晴らしい働きについて、私たちを悟らせてくださり、心から感謝いたします。ペンテコステ、単なる記念として終わることがありませんように、使徒言行録2章の事実を私たちに今この時起こしてくださり、私たちを伝道の日に満たしてくださり、私たちを祈りの日に満たしてくださり、この週末の世において素晴らしい証を立てるものとならてくださいますように切にお願いします。今から心を合わせて祈ります。聖霊を通して伝道祈りの日を私たちに今よりも100倍強く与えてくださいますように切にお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。聖霊の日を下しください。祈りましょう。シャイ